ですね。
育児・子育てポッドキャスト Hear Mama, Hear Mama へようこそ。2児の母、そしてライターの三橋ゆかりがアメリカ・ネバダ州ラスベガスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする本音を大事にしたポッドキャストです。ひよママのリスナーの皆さん、こんにちは。エピソード90へようこそ。まだひよママ更新されるのって思われてもおかしくないぐらいだいぶご無沙汰してしまいました。1年ぶりの更新です。詳しくは録音後期で話すんだけれど、ある出来事があって、これからしばらくそれと子育てを両立していくことになります。ではその道のりをできるだけ記録したいなと思って、ひよママを再び更新することにしました。細々の更新になってしまうと思うし、できれば同じような方のインタビューをしたいなと思ってるので、ちょっとおいおい、まずは今回近況報告という感じです。録音後期でその話に入る前に、まず最近読んだお気に入りの一冊を共有します。この本は日本語にもなって、ママやパパ、日本のママパパさんにもぜひ読んでほしいなと思う一冊です。著者のベッキー・ケネディさんの考え方にすごく賛同できるなと思いました。彼女は Good Inside with Dr. Becky というポッドキャストもやってるので、よかったら聞いてみてください。本のタイトルは Good Inside、 ポッドキャストと一緒。これすごくシンプルなタイトルだけれど、シンプルだからこそ意訳するのが難しくて、直訳すると中身はいい子、なんか本当はいい子みたいな感じかな。前にジャネット・ランズベリーという著者の No Bad Kids という本を紹介したけれど、それと同じことかな、悪い子なんていない、みんないい子だよという考え方です。悪いことをしてしまったり、態度が悪かったり、悪い言葉を使ってしまったりしても、みんな中身はいい子。その悪さというのはあくまで表面的なもので、外でそういう行動を起こしてしまう、外にそうやって出てしまう時は、その根幹にもっと違う問題があるから、それが何かを一緒に探って、一緒に向き合ってあげよう、対処する術を習得できるように手伝ってあげようという方針です。これは子供に限らず大人もそうで、子育てのストレスで子供に怒鳴ってしまったお母さんも Good Inside、 中身はいい人だよと。で、 Good Inside の著者ベッキーさんは Good Inside のことをこう定義しています。本文と一緒に読み上げます。When I say good inside, I mean that we all, at our core, are compassionate, loving, and generous. I hold the belief that kids and parents are good inside, which allows me to be curious about the why of their bad behaviors. Good inside は、私たちは、誰もがその根幹では思いやりがあって、愛情にあふれていて優しいという意味です。子供と親はみんな good inside だという信念が、なぜ彼らが悪い行動、悪いことをしてしまうのかという点に、興味を持たせてくれます。
Understanding that we're all good inside is what allows you to distinguish a person, your child, from a behavior, rudeness, hitting, or saying I hate you.
私たちは、誰もが good inside、 みんな中身はいい子というふうに理解することが、その人、つまりあなたの子供と彼らが取る行動、例えば失礼なことをしたりぶったり、ママなんか大嫌いと言ったりする子供とその行動というのを区別することにつながると。ということで、Good Inside から今すぐにでも、レスナーさんが実践できる、私にも刺さった内容を少しだけ紹介します。で、この、本の冒頭の方に出てくるのが、 MGI という考え方で、これは何の略かというと、The Most Generous Interpretation、まあ、訳すと最も寛大な解釈です。
Finding the good inside can often come from asking ourselves one simple question. What is my most generous interpretation of what just happened? I ask myself this often with my kids and my friends, and I'm working on asking it more in my marriage and with myself.
子供の内面にある良さは、たった一つのシンプルな問いかけによって見つけることができる。今起きたことの最も寛大な解釈は何か。私はこれを子供や友人との関係においてよく自分に問いかけるし、自分の夫との関係、また自分自身に対しても問いかけるように努めている。で、例があって、長男をお誕生日のランチに連れて行こうと計画しているとします。で、その日の数日前に、次男にね、土曜日の予定教えとくねと、私とね、ママとパパはお兄ちゃんをお誕生日なんかお誕生日が言えないお誕生日ランチに連れて行くからねと、でその間おばあちゃんが来てくれて一緒に遊んでくれるよと、次男に伝えたとします。するとそれに対して次男は、もうママとパパお兄ちゃんだけで出かけるのって、ママなんか大嫌いと反応したとする。まあ、これに対してどう返すか、対応するか、1から4まで選択肢があります。1番目が、大嫌いって、この前おもちゃ買ってあげたばかりじゃないって、感謝の彼女はないんだからと返す。2番目は、あなたがそういうこと言うとママは悲しいわ。3番目は、次男くんの発言を無視してその場から去る。4番目が、まあそれは随分ねって、ちょっと深呼吸するわねって、あなたがどれだけ怒ってるか聞かせて。まあ、著者のベッキーさんは4番目のリアクションが一番いいと。なぜなら、子供の反応の MGI、まあ、一番理解を示す捉え方に基づいているから。まあ、この状況の場合の MGI、 最も寛大な解釈は、次男はお兄ちゃんとみんなと一緒にランチに行きたいと思っていて、だから一緒に行けないのが悲しいし、まあ、嫉妬してる。で、この気持ちが、まあ、その、ね、次男くんの小さな体に留めておくにはあまりにも大きすぎて爆発してしまった。で、大嫌いという言葉を発しているけれど、中では傷ついてると。で、MGI、Most Generous Interpretation。最も寛大な解釈を常に念頭に置いておくことで、子どもの言葉とか行動にとらわれずに、その子の内面で何が起きているのかに目を向けられる。
And when we put this perspective into practice, we teach our children to do the same. We orient them to their internal experience, which includes thoughts, feelings, sensations, urges,memories and images. Self-regulation skills rely on the ability to recognize internal experience. So by focusing on what's inside rather than what's outside, we are building in our children the foundation of healthy coping.
この視点を親が実践することで、子供にもその術を教えることになる。内面で起きていること、まあ、それは自分の考えだったり気持ち、感覚や衝動、思い出やイメージといったものに目を向ける手助けをしてあげられる。そうやって自分が内で感じることを認識することで自己制御というスキルを身につけるんだと。だから外ではなく内に注意を向けることで、健全な、コーピングスキル、対処するスキル、何かあった時にそれに向き合っていくスキルの基盤を築いてあげられると。で、著者も言ってる通り、子供に対しても、それから、ね、旦那に対しても、自分に対しても、この MGI、 最も寛大な解釈という考え方って実践できるのかなと思います。 時にね、大きな声を出してしまう親としての自分にも、まあ、最も寛大な解釈っていう考え方を持って優しくしてあげたらいいし、まあ、怒鳴ってしまった時でも、あなたがいいお母さん、うん、怒鳴るという行動をとってしまったことがあっても、根底ではいいお母さんであることに変わりはない。まあ、余裕がない時はなかなか難しいけれど、まあ、世の中のママ&パパ、まあ、ただいさえ頑張ってるので、自分にもこの MGI という考え方を当てはめて優しくしてあげてください。録音後期。ラスベガスは気温は30代に突入して、地域によってはもうプール開きとかスプラッシュパッド、まあ、地域によってというかもうさすがに6月に入ってどこもプール開きとかしてるので、もう夏って感じになってきました。長男くんが5歳になってラスベガスの日本語の補習校に通い始めました。私も小学校6年生になって日本でね、でなって父親の転勤が決まって家族でみんなでアメリカにニューヨークの郊外に引っ越したんだけれど、その時に補習校にはお世話になっていて、なんか長男くんもそう同じ道辿ってるんだと思うとちょっとこう感慨深いというか嬉しいです。で長男くんが学校に通い始めたのと同時に、私もこの補習校で同じ年中のクラスを教えることになって、4月から先生をやり始めました。週に1回土曜日の朝から昼過ぎまで先生をしていて、まあ、ちょっと夏休み明けは違う先生にバトンタッチするんですけども、まあ、それがその今回話す近況報告というか、はい、が理由になってます。で、うん、多分去年のこの時期に更新したエピソードでも話したと思うけれど、ラスベガスの学校は5月末で学校はおしまいで、約2ヶ月後の、8月頭にまた学校が始まります。で、本当なら5月末から日本に長期で、まあね、1ヶ月帰ろうかなと思っていたんだけれど、まあ次男くんは7月にやっと3歳になるので、日本で預けるとなると一時預かりとかを活用することになってしまって、ちょっと手続きとかも大変だし、まだ次男くんも手がかかる年齢なので、今年の夏は一時帰国を断念しました。で、子供たちはラスベガスのサマーキャンプに入れたのね。と、まあそんなことを決めて一段落したタイミングで、年に1回やってるマンモグラフィーの結果が出て、で、まあ過去3年間やってるのかな、こっち来てからやってて、こっちっていうのはロサンゼルスからラスベガスに引っ越してきてから、で、もう一度詳細に見ましょうと言われました。で、日本人だかアジア人に多いらしいんだけれど、こう胸が高濃度でがんとか悪性のものがあっても発見しにくいんだそうです。で、2度目に左胸だけマンモグラフィーをやったら、放射線技師の先生に石灰化、英語ではカルシフィケーションっていうんだけれど、がすごく多いから生検しましょうと言われました。で、4月18日にやった生検の結果が1週間後に出て、乳がんであることが発覚しました。ステージ3のグレード3です。まあ、ステージは1から4まであって、4が一番深刻で、その発生した場所から転移しているということ。で、グレードは、要はがん細胞がどれだけアグレッシブかということで、やっぱり4が一番勢いがあって、私は40過ぎで比較的若い方なので、がん細胞にも元気があるらしいです。で、主治医の先生から乳がんだよと、まあ、連絡があって、まあ、彼は多分いろんな検査とか早く進めたいから来てくれるみたいなことじゃなく、もう電話で伝えてくれたんだと思うんだけれど、まあ、ちょうどその時旦那氏はサンフランシスコ出張で、本当はもう一晩 サンフランシスコに泊まるはずだったんだけれど、翌日にちょうど MRI の予約が取れることが分かって、でこっちってそんなにすぐに予約取れるっていうのが珍しいので、もうそれはぜひそのタイミングでやろうってことになって、急遽帰ってきてもらって、4月26日に胸の MRI を取りました。で、まあ、これはなんで帰ってきてもらったかというと、時間がちょうどその子供のお迎えと被ってしまって、2人が違うあの学校行ってたので、うん、旦那氏に帰ってきてもらって子供のお迎えを頼んだということです。まあ、記録を兼ねてその後の流れを話しておくと、5月4日の木曜日に乳腺外科の先生、またがんの専門医の先生、英語ではオンコロジストというんだけれど、に会いました。で、2人の先生に会う間に、その日はまあ5月4日で May 4th だから、 May the 4th be with you っていう、そのスターウォーズにかけてファミリーランチが弟くんの学校であって、うん、なんかもう何が起きてるのか、え、これ自分にも起きてるのっていう、なんかこう信じられないような気持ちのまま、うん、まあでもファミリーランチに行って、なんかハンバーガーみたいなのちょっとかじって、でまあ相変わらずひょうきんな弟くんに救われる気持ちで、午後その後にがんの専門医の先生のところに行きました。あの外科の先生は必要以上は言わない、 matter of fact、 もうなんか淡々と話すって感じの女医さんで、まあがんの専門医の先生も女の先生なんだけれど、まあ、もっと細かくいろいろ説明してくれるし、まあ、今手元にある情報を元にすると治療はこんな風になると思うっていう感じで話をしてくれました。で、先生たちと会った後に、まあ、遺伝子検査、これは採血だけだけれど、まあ、やっぱり遺伝性のものなら、ね、左胸だけじゃなくて両胸取ってしまった方が将来的にまた同じことを繰り返す可能性が減るからみたいな話があったりとか、うん、でもちろん家族にももし遺伝子的にこうがんがね、がんになりやすいんだったら自分の子供もそうだし、例えば兄弟とかにも関係する話なので、その検査をやりました。で、5月11日に抗がん剤治療のマンツーマンの授業を受けて、その1週間半もしかしたら2週間後だったかなに初めて抗がん剤治療を受けました。で、最近やった生検、これはのリンパ節の生検で、やっぱりリンパにも転移しているので、そこにもがんがあると、うん。で、ペットスキャンっていう全身のスキャンとか脳の MRI とかもね、乳がんだけれどそこからね、どこに転移してるかわからないので、でもし転移していたら今のステージ3からステージ4っていうものになるので、まあ、転移を確認するためにいろんな検査をして、でまたこれがなんか検査結果がまあ1週間今日とかかかって出るから、もうドキドキしながら待っていて、うん、でも幸いなことに今のところリンパにだけ転移していて、それ以外はクリアということなので、最初のステージ3の、グレード3のままです。で、治療法としては今すぐにがんがあることが分かった時点でその腫瘍を取ってしまうという選択肢もあるんだけれど、まあ、リンパに転移しているとなると取り除かなきゃいけないところが多くて、まあ、リンパ取ってしまうと将来的に違う問題も出てくることがあるらしく、特に私は腫瘍の大きさが8センチと大きいので、まずは抗がん剤治療を半年ぐらいやって腫瘍を小さくして、その後に手術をして摘出する、で手術の後にさらに放射線治療するという流れになりそうです。で、乳がんだと宣告されてからもう1ヶ月半が経つけれど、まあ、こういうニュースはね、実感が湧くまでに時間がかかるというのかな、うん、実際に始めてみてやっと現実味が帯びてくる感じ、まあ、そういう意味ではちょっと子育てに似てるかもしれない。なんかどれだけ本を読んで、どれだけ周りで子育てをしている人たちを見ていたとしても、で触れていても、実際に、ね、自分が赤ちゃんを産んで育て始めるまで、まあ、親になる実感って湧かない気がする、うん、 だからそれと同じで自分がその癌者なんだっていう実感が、まあ、今は治療も始めているので湧いてるし、それこそ副作用としてこう髪の毛が抜けてきたとか、なんかこう足にしびれがあるとかっていうものがあるので、うん、それに伴って自分に今これが起きてることだっていうのを徐々に受け止められるようになった感じです。うん。で、まあ家族や親しい友達なんかにはすでに伝えていたけれど、最近最近というか、ここ数週間の間でその輪の外の人たちにも少しずつ伝え始めています。まあ私は日本人のメンタリティで、あと人に頼らない自分のその性格もあって、まああまり言わないでおこうかなと思ってたんだよね。だけど、まあ、ある意味私よりショックを受けている旦那さんやアメリカ人の義母に、まあ、どこでどんなサポートが見つかるかね、つながりができるかわからないし、別に隠すことじゃないんじゃないって話すべきだよと言われて考え直しました。うん。そう。で、まあ今朝も家族付き合いをしているファミリーのママさんに伝えたら、まあ、彼女が泣いてしまって私ももらい泣きをしたりとか、うん、でも人に話すことで、あ、私の友達もそうだったよとか、私のお母さんもそうだったよとかっていうこう経験談を聞かせてもらえて、そういう人たちがこう連絡をくれたりとかして励ましてくれるので、本当にオープンにしてよかったなと思っています。で、ちなみに抗がん剤治療は私の場合は2種類のお薬があって、まず12回やらなきゃいけない抗がん剤、これは毎週なんだけど、まあ、若干ライトなバージョンで、それに続いて今度隔週で4回やるお薬があるのね。で、なんか液体が赤い色をしてるから、Red Devil、 なんか赤い悪魔って呼ばれているらしくて、もう名前からしてやめてって感じなんだけど、うん。で、まあ抗がん剤は、まあ、人にもちろんね、よるから個人差あるので何とも言えないけれど、体内に蓄積されていくから、まあ、回数を重ねるごとに、まあ、辛くなっていくっていうこともあるという話で、うん。で、まあ、長男くんの学校にいる先生で、ご家族だとかお友達なんかが、癌にかかったことをきっかけに、その癌の、まあ、啓蒙活動とか、がん患者さんのサポートに力を入れている先生がいらっしゃいます。で、いつもすごく明るくて、もういるだけでパワーをもらえそうな感じの人なんだけど、まあ、彼女には、まあ、個人的にも乳がんだってことが分かったんだよって話をしたら、もう本当いろいろ応援のメッセージをくれて、まあ、もちろんハグしてくれて、で、彼女に言われた中で印象的だったのは、You are a survivor from day one という言葉。まあ、癌だと宣告されたその日から、あなたはサバイバーなのよって。ね、サバイバーっていうのは、まあ、生存者という意味だけれど、まあ、治療や手術をまだしてなくても、癌があって今生きてる。だから、もう1日目からサバイバーだと。ね、すごく素敵な考え方だなと思いました。うん。で、まあ、この先生もそうだし、周囲の親しいお友達とか、日本人学校の先生とか、本当に人に恵まれてるなと実感させられます。人生ってね、本当にいろいろあるけれど、一つだけ自分の人生について言えることがあるとすれば、人に恵まれているということです。なので本当に感謝しかありません。うん。私が乳がんだということを話した相手の反応は本当にいろいろあって、人によるんだけれど、まあ、結局その違いの根源はがんがどれだけ身近かっていうことなんだと思うんだよね、その人にとって。だから親ががんで闘病してる人は、まあ、ニュースをした時のショックだとか闘病生活の大変さだとかをもう身をもって知ってるからすぐ分かってくれる。でも身近にそういう人がいなくて経験がないと、やっぱ自分ごとできないから、なんか、大変そう、心配、みたいな感じで終わってしまう。多分この辺の違いは本当その、うん。その他人ごとに感じる、うん、っていうのが、あるよね。 で自分がやっぱりがんになって治療とかをするとその大変さというか危機感みたいなものが、ね、身をもって経験してるから感知した後も啓蒙活動をしたりっていう風になるのかなって思います。まあがんにね一切触れたことがない人にとってがんは未知なもので、だからまあ他人事に感じる。でも乳がんは今はアメリカでは8人に1人の女性がなるものだし、まあ決して他人事じゃないのよ、だから気をつけてねって、マンモグラフィー定期的に受けてねって、そういうがんを自分には関係ないものだと思ってる人にこそなんか意識してもらうきっかけになったらいいなと思って、今、まあ、今回ひよまむも更新してるけど、インスタグラムゆかり77でも近況というかちょこちょこアップデートしてます。今日は抗がん剤4回目ですよとか、あ、髪の毛そろそろ抜けてきたよとかね、バリカンで剃るかとかって、まあ本当にリアルな部分を見せることで、この同じ思いをする人が一人でも減ってくれたらいいなと思って発信してます。ということで1年ぶりの更新でこんな近況報告なんですが、まあ、子育てをしながら、まあ、なんとかねできる範囲でしながらがんと向き合う生活について無理のない範囲で記録していきたいと思ってます。メールはひよままポッドキャスト @gmail.com、 ひよままは HEAR ね、聞く方の hear です、まで、何かあればメールで連絡ください。よかったらインスタグラムゆかり77も見てみてください。